ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは。だから今時間的にはこんばんはなんですけれども、ですね、いつもなんか鼻水をすすったりしている音が入っているのを気にはなってるんですが、まあ、花粉症というかアレルギーなので。
うん、
で、今日はそれプラス鼻風邪をひいておりますので、なんか今度咳払いとかいろいろぐしゅぐしゅっていう音がいっぱい入るのではないかと思いますけれども、我慢して聞いてください。よろしくお願いします。はい。
はつけです。鼻風邪、はい、大丈夫？
うん、ちょっとね、妻がね、喉鼻風邪になってね、で、うん、僕は平気だと思ってたらちゃんと映りました。
あらららら、そっか。
まあ、それほど、なんか、もう妻は喉が痛くてってずっと言ってたんですけど、僕は鼻水が止まらないのとちょっと声が変なぐらいで今のところ収まってます。
うん、体調崩さないように気をつけて、
はい、
はい、
そうですね。
私の方は、先週ちらっとお伝えしましたが、あとその前にあれだ、配信が今回遅れまして、申し訳ありませんでした。
はい、
ですね、
はい、
先週もお伝えしました通り、群馬の方で、いよいよこうシリーズ戦が始まって、その取材に行くのにですね、
はい、
本来であれば、間に合うペースだったんですね。金曜日の夜配信の処理をしておけば間に合ったんですけど、
はい、
仕事も重なってその取材の準備をしてとかってやっていたら、結局その配信の処理をする時間がなくなってしまって、
はい、
ああ、でもせめて告知だけ出しておこうということで、ちょっと、配信の方が遅れてしまいまして、大変申し訳ありませんでした。
はい、
今、レースの方はね、無事ゴールも抑えることができて、ちょっとほっと一安心だったんですけど、
はい。
行ってまいりまして、群馬の方、2日間、今回初かな、ちょっと宿を取って、土曜日に、まあ、シリーズ戦がこれから始まるということで、前夜祭がありまして、
はい、
そこの取材から行ったので、旅館に泊まって、翌日レースを取ってみたいな感じで、
はい、
幸い、前日は雨で、本当は、こう、みなかみで行われたんで、みなかみの温泉街をパレード走行するっていう予定があったんですけど、
はい。
この雨で流れちゃう。
それは、あれれれ、残念です、ね。
取れなかったんですけどね。まあでも、はい、レースの日は雨も上がって、後半は青空も出たような感じだったんで。
ああ、はい。
うち、ゴールもすごいかなり気にしたんですけど、結局。
あ、
まあ 1D はちょっと怖かったんで、30D で、
まあ、はい、
無事抑えられたので。ほっとして帰ってきたような感じなんですが、
はい、
はい、
よかったですね。
ということで、まあ、今回は、誰でもフォトグラファーの方で、フォーカス、
はい、
オートフォーカス、はい、あなたはオートフォーカス派ですか、マニュアルフォーカス派ですかみたいなお話と、
はい、
誰でもアーティストの方では、スノーさんから、ちょっとしたクイズがあります、
はい、
しかも、はい、フォトスクランブル初ですかね、プレゼント付きです
プレゼント付きです、はい、
ミステリースノーさんのミステリーツアーということで、
はい、
お届けしたいと思います。で、ハンスケの相談コーナーです、今回は私の、相談ではなくですね、これも初となります、ゲストの方にお越しいただいて、ゲストの方の相談に、
はい、
お話をしてもらいたいと思っておりますので、お楽しみにしてください。
はい、
ということで、誰でもフォトグラファーの方に行きたいと思います。
はい。
はい、誰でもフォトグラファーです。今回 AF マニュアルかオート化っていうことなんですが、
はい、そうですね。あの今更って感じですけれど、
そうですね。
はい。まあ今。オートフォーカス全盛というか、まあ、だいぶ前からオートフォーカス全盛なわけなんですけれどもね。ちょっと、まあ、古い話ですけど、一番最初に、まあ、オートフォーカスっていうのを作った、まあ、作ったというかね、非常に普及されたのがミノルタのアルファシリーズ。
はいはいはい。
で、まあ、その後、キャノンが追う形で、EOS 1というシリーズを、出しまして、
はい、
で、まあ、その当時はですね、実は EOS 1は一応プロ向けのカメラだったわけなんですけれども、でね、かなりプロの人からは、あんなファインダーの悪いやつで写真撮れないって言われてたんですよ。
へー。
っていうのは、まあ、特にファインダーでピントの山が見やすいのはニコンって、まあ、定評があったんですけれども、で、キャノンのもう F1 とか昔の FD レンズの頃の、ファインダーは当然、目でマニュアルフォーカスで合わせるので、そういうピントの山とか分かりやすいように設計されてたんですが、やっぱり EOS シリーズになってからはですね、やっぱりオートフォーカスで、ピント合わせるっていう方に主眼を置いたので、
はいはいはい、
ファインダーの見え方が明るいんですけれども、ピントの山は分かりにくいっていう風になっちゃったんですね。
はいはいはいはい。
で、あとまあオートフォーカスに関してはそんなものは邪道だっていうまあそういう精神論から、
はいはいはい、
実際はそんなに使えないんじゃないかと、
うんうん、
動きの速い被写体とかには、
うんうん、
使えないんじゃないのっていうそういう懸念があったんですけれども、
うんうんうん、
やっぱりその EOS 1で、ラグビーかサッカーかなんか撮ったスポーツカメラマンが、
うんうんうん、
その、まあ、自分でマニュアルで合わせたところと比べると、その、当たりがね、
うんうんうん、
倍以上だという、いいショットも撮れるのが倍以上だというか、分かったので
、
もうその人は、さっさと言う、その、オートフォーカスに乗り換えてしまってっていうような記事を昔読んだことがあります。
へ
ー。まあ、その、だから、まあ、そこら辺、特にスポーツ報道系の方から、もう、雪崩を打ったようにオートフォーカスが、
はいはいはいはい。
プロの世界では広がっていったんですけれども、
うんうん
うんで、まあ、その後ニコンも続いたんですが、ニコンはやっぱりちょっとオートフォーカスの方では、
うん、
遅れを取ってたっていう感じはどうしても否めない、
ね。はいはいはいはい。
で、まあ、結局オートフォーカス何がいいかっていうと、まあ、失敗が少ないっていうことと、
うんうんうん、
手でレンズを回さなくていいので、撮影にまあ集中できるっていうのはありますよね。
はいはいはいはい、
で、ただどうしてもフォーカスエリアっていう、まあ今もう普通についてますけれども、はいはい、当時は真ん中に1個しかなかったので、中央に1個しかなかったので、そこを外すともフォーカス合わないっていうか、合わせたいところに合わないので、
はいはいはい、
どうしても被写体が真ん中になっちゃうっていう。
はいはいはい。
AE ロックというのオートフォーカスロック、AF ロックというのを使わない限り、真ん中になってしまうので、まあ、構図的にはどうなんだっていう。
は
まあそういう議論もあったんですが、今、うん、まあ今はどんどん AF が広がって、そのエリアがいろんなところに広がっていって、うんうんうん、まあ安いカメラでも9点とかついてますし、
うん
うんうん、あの高いカメラは楕円形状で、うん、面状についてますから、中央部分に。うんうん、だから、かなりフォーカスについても、あ、フォーカスや、構図についても自由度が出てきた。うんうんうん、
はいはい、
という歴史がありまして、
うんうん、
まあ、オートフォーカスで撮ればいいじゃないっていう話なんですけれど、
はいはい、
で、実際はね、ちょっとオートフォーカスではどうしても撮れない写真もあると。
うんうんうん、うん。
ですよ。撮れない被写体といいますかね、
うんうんうん、
もあったりするので、まあ僕の場合もすべて、オートフォーカスっていうわけじゃなくて、8割ぐらいなんですよね、うん、やっぱりね。なんだかんだ言って。2割ぐらいは、やっぱり目でピント合わせている時があります。
その2割はどんな被写体の時なんですか、うん、
ですね、まず、まあ、物撮りの場合は、割と、うんうん、目で合わせてる。ことが多いですね。
はいはいはい。
っていうのは、やっぱり結構奥行き、物撮りって奥行きがあるので、奥行きっていうか、うんうんうん、割と近いところで奥行きがある被写体なので、
うんうんうん、
被写界深度に収めなければいけないっていう、はいはいはい、被写界深度という、前も話をしたと思いますけど、うんうん、必要上、まあ、ピントが、フォーカスが合っている、
うんうんうん、
奥行きです。それが、はい、絞りによって広がるんですけども、
うんうんうん、
たくさん絞ればいいかっていう問題じゃないので、
おうおうおう、
適当な絞りのところで、入れなきゃいけないんで、
お
うおうおう、奥行きがある、まあ、ものだったら、その、どこにフォーカス合わせたいかっていうのを、
うんうん
うん、自分で考えてやらなきゃいけないので、
うんうん、
まあ、そのまんま、カメラ任せにするわけにもいかないっていうのは一つありますし、はいはい
は
い、
うん、
まあ、AF エリアが選べるから、それを自分で選んでそうすればいいんですけれども、
うんうんうん、
一番精度が高いのは中央なものですから、大体は。
はいはいはい、うん。
で、それ以外のところを使うと、そこの精度があまり良くなかったり、あるいはそこで合わせにくい絵柄って言いますかね、例えば表面がつるってるとか、はいはいはい、そこの部分は極端に黒いとか白いとかなると、うんうんうん、AF 合わせにくくなるので、
はいはいはい、
もうそういう時は目で合わせてるっていう感じ。
なるほどね。
うん、です。
もうあと夜なんか暗いところだと AF 合わなかったです
よね。あ、うん、それもありますね。うん、合わないんでね。もうそれは、そうなるともう勘ですよね。
ああ。
間見てても真っ暗でよくわかんないし。
うん。
ほんと勘で。合わせるっていう感じですかね。
はいはいはい
はい、今 AF 補助光が光ったりするので、
うんうんうん、
ストロボをつけておけば、まあ、キャノンの場合は、まあ、キャノンじゃなくてもそうかな。うんうん、赤い光が出てって、それで、はいはいはい、できるんですけど、あれも距離が決まってますから、そんなに遠いところは無理ですし。
うんそっか、マニュアル、ね。いや、もう僕は、
あとね、
ほとんど、
はい。
100%AF みたいな感じですけど。
いや、実際ね、ファインダー、普通のフォーカスシングスクリーンで、
うんうん、
まあ、肉眼でピントが合ってるかどうかとか確かめるところは、
うんうん、
特にキャノンの場合は、標準装備のやつはピントの山がすごい、すごい掴みにくい。
ああ、やっぱそうなんですか。
うん、掴みにくいですね。で、その、ピントの山が掴みやすいフォーカス、フォーカシングスクリーンも、
はいはいはい、
最近出てきて、で、うん、まあちょっと、余裕があれば場合によっては、こう変えながら撮影したいよねって最近思うことがあります。
はいはいはい。やっぱ違います？あれを。入れ替えると。
いや、まだ入れ替えたことない。わかんないですけど。
そうなんだ。
はい。
あの、
とりあえず、方眼マットが一番大切、うん、一番僕には あの、使いいいので、はいはいはい、ここがバット入れっぱなしにしてるんですけど。
そうですよね。
でもポートレートとかで、こう、目の、こう、なんていうんですね、こう、顔の斜めから撮った時とかに、目の、こちら側の面の方に合わせたいとか、そういう時は、
はいはいはい、
そういう、別に方眼じゃなくて、フォーカスの山が分かりやすいのがいいんですけどね、やっぱりね。
その、ピントの山が見やすいフォーカシングスクリーンって一回使ってみたいなって気がするんですけど。
そうです。まあ、そんな高くないので、買ってしまおうかなと思いながらいつも忘れてるんですけど、はい。
今までのやつでも使ってないんですか？
あ、そうですね。うん。今までのやつでも使ってないです。砲丸かな？あの、普通の標準装備のやつと砲丸を使ってます。
標準装備のにすることってあるんですか？
あ、最初だけですね。あとはずっと砲丸入れっぱなしかな。
そうなんだ。
そうですね。オートフォーカスが合いにくい車体で、で、あの、要は、コントラストのないツルンとしてるやつは、
はいはいはい、
合いにくいじゃないですか。
はいはい。
あとね、同じパターンが並んでるものってすごく合いにくいって知ってました？
はい。いや、それはね、なんだっけな。
あ、なんかで、ね、やった。
うん、なんかで、
やりました
か？うん、やりましたね。あの、島とか格子とかはダメなんですよね。
そうそうそう。ダメなんですよね。うん。あれに似てるのがね、あの、集合写真の人数が多い時なんですよね。
あー、へー。
あれ気をつけないと、だから、うん、あれって全然合わないって時はありますね。
あ、じゃ
あ、
あ
の、要は顔、
パターンになっちゃう。
そうそう、うん、顔がパターンになっちゃって、
はいはいはいはい。
AF が、あの、聞いてるんだか聞いてないんだかよくわからない。まあ結構絞りますから、
うんうんうん、
社会浸透には入ってるんですけど、
うんうん、
どうも変だなっていう写真になる時がたまにあるので、その時、あの、かなり気をつけて、やってます。あの、そういう時ライブビューのあれが、まあ三脚に固定してあればライブビュー、40D だとライブビューで、
うんうん、
あの、10倍に拡大すればものすごくでかく顔が出るので、
はいはいはい、
それで確認するという、
うん、
まあ技使えていいんですけれども、
うんうん、そっか、単純に、あ、でもライブビューの場合はマニュアルで撮る、
うん、あ、マニュアルで確認できますし、まああのオートフォーカスも使えるんですけどね、キャノンの場合は。うん。扱います。あ、40D の場合はね、その、AF オンっていうボタンを押すと、
うんうんうん、
あの、ライブユーが一回終了して、通常の状態で、うん、あの、合唱、あの、オートフォーカスを使って、うんうんうん、で、またライブビューに戻るっていう。
ほ、
う、ー、
んうん。
ちょっとめんどくさいあるんですけど、あと、他の会社のだと、あの、ライブビュー中、いや、あの、移送さ、なんと、ん？移送さ方式とか言うのかな？あの、要は普通のコンパクトデジカメと同じように、
うんうん、
あの、コントラストが一番はっきりしたところでピントを決めるっていう、
はいはいはいはい、
決めるという方法になるカメラもあって、うん、それは、あの、そういうのは、あれなんですよ。あの、ライブビューは途切れずにずっとそのままでできる。まあそっちの方が、理想なんですけどね。いちいちミラー降りてっていうのはめんどくさい。
2割はマニュアルなんですね。
まあそうですね、やっぱりね。
それはでもその2割っていうのは基本的にこう、合わないから使う。
ああ、まあ、はい。うん、合わせにくい。あの、オートフォーカスが苦手とするような状態が予想されるっていう。
はいはいはい。
ですかね。
うん。
まあ、あとは、まあ逆にオートフォーカスを非常に使うのはやっぱり動体撮影の時で。もう、 この時はやっぱり、まあ、キャノンだと AI サーボっていう、うんうん、のに、もう本当頼り切ってるって感じですけど。ただ、一応フォーカスエリアは選ぶようにしてますよね。
うん、あ、そうなんだ。
自動選択じゃなくて、うん。
うんうんうん、
まあ、なんか、よほどこう、かなり、新しい時は自動選択にしておくこともあるんですけど。
じゃあ、どっか行って選んでっていう感じですか？
あ、いや、その構図に、撮りたい構図に合わせて、選ぶっていう感じですかね。まあ、基本的には自動選択で十分なんでしょうけれども、さっき言った、さっき言ったじゃないや、これ順番が、撮ってる順番が逆だっていうのはバレてしまう。40D の場合はどうもオートフォーカスが一応、全、9点の AF センサーが全部、全点クロスって言って、縦位置と横位置、縦横の線を検知してくれるんですが、どうも、なんか、みんなが性能が良すぎてですね、背景にあったりすることがあるんですよ、背景のに。
はいはいはい。
真ん中に結構ちゃんとした被写体がいるにもかかわらず、背景が、コントラストが割とあって、ちょっと、なんて言うんですか、合わせやすい状態だと、そっちに合ってる時が時々あって、これはなんか、なんて言うんでしょう、そのプログラム上で何かあるのかなっていう、AF エリアを自動選択するときにもプログラム上で何かあるのかなっていう気はします。通常はね、近い方を選択するんですよ。通常というか。
距離で。
うん、距離で、ええ。まあ、常に近いところに合うようになってるはずなんですけど。
そうか、でもそうしてくんないとそうですよね。映したい人がピンボケになっちゃうもんね。
うん、そうなんですよね。ちょっと、だから、あと、何人かというか、まあ、いくつかの被写体が、それぞれ距離を変えて、フォーカスエリアにあった場合なんですけど、どれを選ぶかっていうのがどうも、例えば真ん中に近い優先順位が必ずあると思うんですが、
はいはいはい。
その優先順位がどうも上がらないっていう。40人に関して、そう、これ何考えてどこに合わせてたっていう時がたまにあるんですけどね。今までだったら真ん中に近い方とか、真ん中とか、あるいは、近い方とか、
はいはいはいはい、
それはっきりわか、こう、たくさんの画像を見ていくとはっきりわかるんですけども、GD はどうもバラバラしてる感じがして、ならない。まあ、そういう傾向はあるのではないだろうかって、ちょっと思ってるんですけど。
まあでも近い方っていうのは納得ですね。実際、こう、レースの写真を撮っていて、前に人が横切られたらそっちにいきなりフォーカスを持っていかれたみたいな。
キュッていくん
で
ちゃ
う。そうっていう経験もしているので。
そうなんです。
なるほどね。でもマニュアルで撮るときのなんか コツとかってあるんですか？
コツ、もうひたすらまとめを見つめるだけなんですけど。
前にやったときにこう、やっぱ分かりづらいなっていう感じがしたんですよね。昔。
そうですね。
撮ってたときに。カメラと、ピントが、パチッとこう、あったっていうのが分かんないなとか思って。
そうなんですよね。ズームレンズになると、どうしてもちょっと開放 F 値が暗いので、
はいはいはい。
余計、わかりにくいっていうのはありますよね。例えば、普通の、こう、セットでくっついてくるレンズとかは、絞りが、開放 F 値が 3.5 とか4とか、望遠側にしちゃうと 5.6 とかになっちゃいますから、
はいはいはい、
ええー。 ちょっとそれを目で見て合わせろっていうのは難しいと思います、逆にね。
やっぱ明るいレンズ
もうすでに社会人とかある程度なんで。ええ、明るいレンズ。まあ、明るいレンズじゃないとダメですね。うん。そうそう。
なるほど、
ね。やっぱり F2.8 ぐらいじゃないと辛いんじゃないかな。特に広角レンズ側になると分かりにくいので。
そっかそっか。そもそも被写界深度が。
そう。
広いから
深いので。
合わせづらいのか、
ね。そうですね。ピントの山がどこだかよく分かんないっていう。うん、
なるほどね。
そうなんですよね。まあだから、まあ、強いて言えば、その、明るいレンズを使うっていうのと、まあもしファインダースクリーンが交換できるんだったら、そういう、ピントの山が掴みやすい方に交換するっていうのですかね。まあ、ファインダーに関しては、いろいろあって、あの、色が違うとかね、
色が違う。
あの、使ってるガラスによって色が違うとか、あのガラスというか、ペンタプリズムだったり、
はいはいはい、
あの、ミラー、ダハミラーと言われてるミラーだったり、
うんうんうん、
同じキャノンでもいろんな色に見えますよね、だから。
お
ファインダー。うん。
なんか 30D とあれは違うのかな？なんかあんまり気にしたことなかったんですよ。
あ、まあ、最近のはそんなんです。あの、近いあれでは、ね、近い機種では違う、うん、あの、似たような、同じような部品使ってると思うから、
うんうん、
似たような、あれですけど、年代によってちょっと違ったりします。
いや、でも、前にも言ったかもしれないですけど、ニコンのがすごい見やすいなっていうのは。
そうですね、まあニコンはそこら辺を、あの、非常に気を使って作っている。まあ、キャノンが気を使ってないってわけじゃないんですけど。
うんうんうん、
あ、やっぱり報道関係の人の目がうるさいので
、
全体的に多分そうなってんじゃないかと思うんですけどね。
なるほどね。まあ、マニュアルね。例えばもっと AF の性能が良かったらもうマニュアルはいらない感じですか、スノーさん。
ああ、そうですね。あの、とりあえず、フィルムの時に EOS3 という、あの、視線入力っていう。
あ、はいはいはいはい。
あの、白いカメラがあって、
うんうんうん、
それを僕すごく気に入って使ってるんですけれども、
はいはいはい、
あの、デジタルでもあれがつかないからっていうのが、
お
あの、結局、視線入力って、目で見たところ、まあ、AF エリアはあるんですけども、
うんうんうん、
あの、ある程度楕円で、ちょっと大きめな楕円なんですが、
うんうんうん、
あの、目で見たところを、まあ、感知して、そこに合わせてくれるので、
うんうん、
あの、AF エリアが目になってるんですよね、ほぼね。
はいはいはい。
だから、非常に使いやすいですね。うん、あの、今のは、EOS1D シリーズだけが、面ですから、楕円で。他の 5D も 40D も、
うん、
あの、点々点なので、エリアが。あれが、あれはちょっとね、どうしても構図を決める上で、そこに限定されるので、
うん
うん、ちょっと辛い時があります。
いやー、それ、一回見てみたいな。
あ、よっすり？今度じゃあ、あれの時になんだワークショップの時に。
ぜひぜひ。
持っていけたら、持っていけたら。
どんなの見てみたいな。
面白いですよ、なんか。
うん、いや、そんなのが、レースで使えたら、ね。
ああ、うん、まあ、まあ、人によりますけどね、結局、あの、今その、機能がついてるのは、
うん、
EOS7S っていうフィルムのカメラだけかな、う
ん、
もしかしたら、現行で買えるとしたら、うん、EOS3 はもう、あの、なくなっちゃいましたね。知らない間に。確か、あの、ラインナップから外れちゃったので。
うんフォーカスかマニュアルかっていうところで、 私はもうほとんど 100% オートフォーカスなんで、はい、そのマニュアルはたまにちょっと試してみようかなと思ってやったりするんですけど、なんかもう一つやっぱうまくいかないですね。思ってたこととちょっと違ってるみたいな感じのことが多いので、はいはい、そのフォーカシングスクリーンも山の合うやつもし変われるかあれば、こんな話も、
はい
はい、これもちょっと興味はあるんで、あれ そんな高くないんですよね。
そうなんですよ、2000円ちょっとだったと思うので、うん、まあ、交換も割と簡単ですしね。
うん。ここも変えれば、話できるかと思いますので。
はい。はい。
で、誰でもアーティストの方に行きたいと思います。はい。誰でもアーティストですが、冒頭にもお話した通り、今回は、スノーさんのミステリーツアーということで、
はい、
一応クイズ形式だそうです。
はい、そうです。はい、
プレゼントも出してみようということなので、はい、ぜひちょっとどんなクイズ
か
聞いてみて挑戦してみてください。
はい、はい、
ギャラリーが集まるアートの街銀座、6丁目に昭和の雰囲気を漂わせたギャラリービルがある。ギャルリドゥミソメイユは落ち着いた空間、使いやすい広さ、利用しやすい価格が特徴。あなたのアートをここ銀座から発信しませんか？お電話は03-3574-7218。 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
まあ、今回お話しする写真をブログの方にアップ、
はい、しますね。それを
するので、それをまあ、
はい、参考に
参考にしながら、これから話す、はい、ヒントですかねを、
はい、
聞いて写真をブログの方で見ていただいて、クイズに答えていただくという、は
い、そうですね、
はい、ということで、ミステリーツアーの1、はい、
はい、で、まあ、クイズとしては行ったところを、3ポイントぐらいこうピンポイントで
ほうほう
こことこことここでしょうって3ポイントを上げていただければと思うんですけど、
はいはい、行った場所を当てて
くれるんですね。そうですね、うん、はい、はい、まあ、地名どんぴしゃりと言ってくれれば一番ありがたいというか、いいんですけれども、まあ、地名で出なくてなんとか地方あたりとかでもまあ構いませんが、より詳しく言った人に、を正解者と、いうふうにしたい。あまりなんか詳しくこう、あれしすぎるとかえってピンポイントが外れるかもしれないから、そこら辺適当なところで。
うまくぼやかして。
かといって、何々県とか言ったらあまりにも広すぎて、あれは、うん、面白くないな。
はい。
はい。ということですね。で、まず、あとは、写真を見ると、これは一体いつの時期なんだっていう、わけわかんなくなっちゃうと思うので、最初に日にちだけ言っときますと、4月の14、はい、14、15ですね。
はい。
に、先です。あ、ごめんなさい。14でいいんだな。はい。14、15で行った先、
うんうん。
ということで、はい。
はい、
で、ですね。はい。まあ、13日の夜中に出発しまして、
はい。
高速道路を、ある高速道路の終点までひた走り。
終点、はい。 早速ヒントです、
はい。これ重要なヒントでございます。
はいはいはい。
終点です。はい。で、降りた先が、まあ、あの、海辺のとあるところ。
ほうほうほう。
で、まあ、何を取りに行ったかというと、あの、まあ、この番組でも宣伝してますけれども、あの、ズミ・ソメイユさんで、うんうん、毎年やってる個展の、まあ、あの、素材を撮影にということで。はいはいはい、
どこかしらっていいんですか？
あ、ドーゼィですね。
はいはいはい。
ドーゼィシリーズと、あの、まあ、今年は、ちょっといろいろ、まあ、冬景色、雪景色みたいなのにしようかなと思ったんです。うん、
はいはいはい。
4月に冬景色、雪景色もないだろうって感じなんですけど。はい。で、まあ、なるべくそういうのが取れそうなところを目指していったという感じです。
はいはい
はい。はい。で、行った先で、まあ、海辺でちょっと写真を撮ったりしてですね。で、ちょっと山の方に上がってみたら、うん、あの、まあ、その位置にありますように、もうすっかり春がそこにはやってきていたということで。うん、
なんか、一枚目もう早速、はい、桜ですか？
はい。
花が咲くみたいな状態になってるんですが。
そうですね。蓮魚。手前の黄色いのは蓮魚だと思うんですけど、
うん、
畑がありまして、桜が、はい。ちょっと雨模様だったんで、あの、はい、ちょっとあの渋い感じというか柔らかい感じです。
うん、
ですけれども。まあ、海と山のような感じで撮ったんですが、
うんうん、
でこれは海辺はダメだと、ダメだというか、春景色になってるなっていうので、
はいはい、
ちょっと、そこから山に入りまして、
うん、
で、まあ、残雪がまだまだ残っていたので、
うんうんうん、
雪の上で写真を撮ってる写真を、セルフポートレートというか、セルフタイマーで撮りました。
はいはいはい、はい。そうですね。打って変わった今度は雪ですね。
雪です。はい。なんかね、ちょっとヒグマじゃないや。ヒグマじゃ北海道になっちゃう。あの、月のワグマとか出てきそうな感じだったの。怖くて、笛を持っていたんですけど、いつもあのキーホルダーについてるんですが、それをピーとか鳴らしながら、テクテクは、おりました。
はいはい。
はい。で、また海辺に降りるとこういう豚がいまして、豚がいましてって言うんですけど。はい。これはね、ヒントになるかどうかよくわかんないんですけど、どうも、その、そこ、豚が、まあ、その養豚場というかね、
はいはいはい、
そういう豚が有名なところなのかもしれないですが。ちなみに、海岸に豚がどんどんいますっていう。
ああ、そっか。これは海なんですね。
はい。右側の下のちょっと灰色のところは海ですね。
はいはいはいはい。ああ。いや、これは分かる人だと大きなヒントなのかもしれないんですが。
そうですね。まあ、私は。まあ、この道を通って知ってる人はもしかしたら、ああって。
ああ、そう
か。かもしれない。あ、国道沿いにあります。
なるほどね。あ、じゃあ、はい、これを、ここを通ったことがある人だったら、記憶が。
あ、わかるかな。
ありそうな、かなり特徴的な、こう、リアルな、
豚です。
大きな豚さんが映っております。
はい。はい、3メーターぐらい。
3メーターあったら、目に入ってるでしょうね。はい、通ったこと
がある人。そうですね。うん。うん、ある人は、なんとなく、はいはいはい、あ、変だな、という。わかるんじゃないかと思うんですけど。
はい。
はい。で、なんかこうやって海辺を撮ったり山に行ったりとか、
うんうんうん、
うろうろしてたもんで、
うん、
お昼ご飯をすっかり食べ損ねてまして、
はいはいはいはい、
夕方の5時ぐらいにもうお腹が減ってダメだということで、
うんうんうん、
まあ、第二のヒントなんですけど、はい、海底温泉とかいうところがある、ドライブインに入りまして、
ほうほうほう
はい、まあそのドライブインに併設されてるんですけど、
うんうんうん、
まあ温泉そのものはその建物の2階にあって、
うんうん、
こう日没とか見れるような海岸にあるので日没とか見れるようなところ
うんうん、うん、
なんですけれども、なぜか名前だけ海底温泉と書いてある。 はい。で、そこが、この、まあ、断崖みたいなところの写真があるんですけれども、
うんうんうん、
はい、これ非常に変わった岩で、こう 階段状になってます、うん。多分、これは、なんて言うんでしょうね。なんか地質学的になんか、こう、呼び名がありそうな感じなんですけれども、
そうですね、
うん。
これも、あれですね、見たことある人だったら、結構特徴的な。
そうですね。ところなので。
うん、
でこれ、渡っていけるんですよ。このテトラポッドの上を伝っていくと。まあ、割と簡単に誰でも渡っていける感じで。で、その向こうに行くと、海が見れてっていう。しかも日没が見れてっていう。
うんうん、
なんとなくこう、火曜サスペンス劇場みたいなの。
はいはいはい。
犯人になった気分になれるっていう感じです。はい、で、まあ、日没なんか、モノクロの写真を撮りに行ったので、こういう、実は日没みたいのってあんまりモノクロで撮ってもしょうがないって言えばしょうがないので、ちょっと、ここにたどり着く前に、一回通り過ぎて目をつけておいた、うん、とある温泉街に、来まして、
はい
はいはい、ちょっと山あいにまた戻り、
はい、
で、そこで、川が流れてるところなんですけれども、
うんうんうん、
川沿いの温泉街を、
うん、
で、同人シリーズを、三脚担いで撮りまくりたいことしたのが、このなんかぼっとしてる写真。
はいはいはい。
です。
はい。まさしく、あれですね。はい、まあ、カラーなんで、ちょっと雰囲気あれですけど、これモノクロになったら、
そうですね。
まさしくっていう感じの写真になっています。
はい。対岸は桜の木の並木で、まあ、まだ咲いてないというか三分咲きぐらいだったんですね。三分咲き、四分咲きぐらいな感じかな。で、まあ、そういうところ、夕方を過ごしまして。
うんうんうん、
で、まあ、割とね、うん、そこそこ、大きな温泉街らしいんですけど、うん、
はいはいはい、
やっぱりなんか、こう、廃業してしまったホテルとかあって、
ね、はいはいはい、
そういうものを取ったりと、そういう建物を取ったり。しまして。
これ、でも結構大きな。
あ、かなり大きい
ですね。
七八階建てぐらいの、まあ、大きな間ぐらいはある。建物なんですけど、もうそこの一角だけ、こう、完全に火が消えているっていう、明かりもないので、ちょっと怖いぞっていう感じ。はい。
これいい感じの雰囲気ですね。
うん、まあ、なんかもうここでなんか一晩中写真撮っていたいなって感じだったんですけれど。はい。さすがに疲れまして、
うんうんうん、
まあ前日の夜中に車で運転して出てからずっと走っては撮り、走っては撮りだったので、
うんうんうん、
まあ、あとは、こう、本日の宿という割と大きな、うん、はい、街に来ました。
はい、うんうんうん、
で、まあ、ここは、某じゃない、ちょっと、かなり著名な、写真家の新地でして、まあ、そういう写真家の記念館、
こう、
あるところです。
出ました。これも大きなヒントになると思います。
フォトスクランブルではね、その人本人の話は取り上げたことは確かなかったんですけども、でも名前は何回もできてます。
出てきてますか？
出てきてます、はい。ハンスケさんは知っているはずなんですけれども。
そうなんだ。
はい。某著名写真家は多分知ってるはずです。で、そこの宿、
はい、
非常に、日本風な旅館に泊まったんですけれども、ね、この、温泉街で写真撮ってるときに、
うん、
カメラの、キャノンのね、A1 っていう昔々のカメラを使ってるんですけども、
うんうんうん、
フィルムが切れましてっていうか、
うん、
パトローネの中に自分であの100フィート巻きっていうのを巻く、
うんうんうん、
巻くっていうかね、自分で作るあのフィルムを使ってるんですけれども、
うん、
あのこうスプールという軸にフィルムの端っこをつけるのにセルテープでつけるんですけど、それがもう怖かったらしくて、
うん、
あのフィルムが中で外れちゃったんですよね、
うんうんうん、
カメラの中で、
うん、
で、あのそのままではあの巻き戻せないので、
うん、
なんとかして巻き戻す必要があるわけですよ、フィルムのパトロールの中に、
うんうんうん、
で巻き戻すためにはあの、まあ、裏蓋を開けなきゃいけないんですけれども、
うんうん、
要は全暗室が、完全な暗室が必要で、
うん、
して、まあ宿で電気を消してみたけれども、でもまあ若干まだちょっと廊下の明かりとか、
はいはいはい、
感じて、これはと思って、
うん、
こう、見回したら、
うん、
押し入れがあるんですよね。まあ日本風の旅館なので。
はいはいはいはい。
はい。まああの、その旅館の写真は、あのもうアップしてますけど、
うんうん、
で、押し入れの中に入って、うんそこそこやったわけなんですけれども
、はいはいはい、
なんとか押し入れの中でパトローネグにフィルムを詰め直すことができました。
うんうんうんうん。なんか思いっきり押し入れの中に段ボールがあって、
はい
はい、その前に裏蓋の開いたカメラの写真がありますが、
はいあります。
うんうん。
まあ、日本風旅館で良かったっていう感じですね。
ああ、そっかそっか。
ビジネスホテルだと、まあ、バスルームにこもるってことになるんでしょうけれども。うん。まあ、バスルームでも真っ暗になるのかな。
バスルームでも下に通気口みた
い
なとは、
うん、あ、あったりして、
ね。
うん。まあ、あの、ちょっと押し入れ暗室っていうのを思い出した
うん、
そうなんですけど。
はいはい。
はい。まあ、そうこうして、夜が更け、というか、うん、もう疲れちゃって、
うん、
さすがにその日は、それでもね、うん、宿の周り一回りしたんですよ。なんか、
三脚
担
いで。そう。
大したことありませんでしたけど、
うん。
宿の人に、
うん、
コンビニってありますかみたいなこと聞いて、
はいはいはい、
あ、そこ行ってみ、こっちに行って右行ってすぐだよとか言われたんですけど、
うんうん、
なんか方向感覚はね、すっかり狂ってたのか、結局行きつけずに、コンビニ。かなりぐるっと回って、
うんうん、
帰ってきたっていう感じです。
あ、そうなんだ。
はい。あ、これは疲れてんだなと思って。
いや、でもこの外観、これ、
うん、
泊まった宿の外観ですよね。
はい。
なんか、いい感じの。でもなんか、はい、旅館って感じしないですけどね、玄関先。なんか普通の家か、
うん、商売してる感じ。
なんかの書店みたいな感じの。
そう。うん。なんか、一応楽天のなんかそういう宿のあれで調べたんですけれども。
はいはいはい。
ええ、普通に、ちゃんと乗ってました。
へー。
で、ここは、まあ、ここの、なんていうんですね、普通のビジネスホテルと全然違う雰囲気が特にいいので、
うんうんうん、
おすすめっちゃうんですけど、
うん、
階段がね、めちゃめちゃ急で狭いので、
はいはいはい、
足に自信がない人っていうか、まあ、要はお年寄りだったり、まあ、不自由な方は、ちょっと無理だなっていう感じがします。
そうですね。これかなり急な感じですね。
なんか昔は僕はわざわざ、はい。
旅館でこんなところあったんですけど
ね。そうですね。わざわざ3階のこう狭い部屋ですっていうのを、
うんうんうん、
なんか、ちょっと面白そうだったのでそこをリクエストしたんですけれども。
うん、そうなんだ。
なんか昔の下宿、学生下宿みたいな雰囲気ですごい良かったんです。
へぇー。いやーでもこれ確かにあれですね。お年寄りとか、小さい子はちょっと怖い感じの。
怖いです。
ああ、じゃあですね。
酔っ払って帰ってきたら絶対落ちますよって感じです。階段から。
はいはい。 ど。なんか
で、
うん、はい。
まあ、そこではですね、大した写真、うん、翌日はもうさっさと出かけてしまいまして、
うんうんうん、
あまり街中では写真撮る気分にならないので、
はいはいはい、
まあ、なるべく田舎がいいなということで、うんうんうん、そこからちょっと、ドライブしまして、
うんうん、
虫のうまい、
うんうんうん、
市に行きました。
虫。
でも虫は食って、虫は食っていませんが、
はいはい、
まあそこでちょっと現地の、そちらの地元の人と、知り合いなので、
うんうん、
そこの人がかなり面白い、神社に、
うんうん、
連れて行って、
うんうん、
まあそこで猫を取ったりとかですね、したんですけれども、
うんうん
うん、ちょっとこの、まあ、ね、猫を祀ってある、猫と犬を祀ってある神社があるんですけど、これはかなりマイナーなので、うん、ほんと知る人ぞ知るっていう感じかなと思ったんですけど、
うんうん、
猫の祀ってある写真、社の写真は、
うん、
猫写真で埋め尽くされてまして。
すごい数貼ってありますね。
これはちょっと、これはちょっとなんか何とも言えない恐ろしさがありましたけど、もう猫好きですけれども、
うんうんうん、
なんかここまでやるかっていう感じがしたんですけどね。猫だらけ
です。すごいですね。これは自分の飼ってる猫、
まあもしかしたらその飼っていて亡くなった猫かな、
はいはいはい、
で生きてる猫をわざわざ神社に祀らないですよね。
そこそこ。
うん、なんかそもそもこの言い伝えは、その地元の人が、こう、悪愛感みたいなのにいじめられていて、
うんうん、
まあ、人見悟空というんですかね。
うんうんうん、
天狗の代わりに人の命を差し出せみたいなことになっていったのを、うんうんうん、そこを訪れた旅芸人の人が、そんな、それはおかしいでしょうっていうので、何かあるに違いないということで、
はいはい
はい、どっか、かなり離れたところから犬と猫を連れてきて、その悪代官に消しかけたら、その悪代官は、なんか古だるきで、悪いやつで、悪い古だるきが化けていた悪代官だったっていう、まあ、それでこう戦いを して、その地に平和が訪れたということで、その犬と猫を祀ってあるっていう。
はいはいはいはい。
ほっかし話みたいなところだったんですけどね。
へー、なるほどね。
ここまでいったらちょっと調べれば分かったなって感じなんですけど。どうなんでしょう。どこまで僕の話が正しいかっていう問題もあるんですけど。
はいはいはい。いや、でもなんか牛のうまいところって言ったら、限られる。だいぶ絞れますよね。
あ、だいぶ絞れますか。はい。
はいはい。
まあ、まあ、ついでに、もっと簡単なヒントを言えば、ちょっと前の大河ドラマで有名になったところもあります。
おー、大河ドラマ。
そういうの、はい、大河ドラマ。僕は見てないんですけど。はい。
はいはいはい。
かなり観光名所になってますね。
あ、そうなんだ。
で、まあ、そこからですね、まあ、あとはひたすら家まで。
うん。
何キロぐらいあったのかちょっとよくわかんないんですけど、6時間半ぐらい帰ってきました。
うん、6時間半。これもまたちょっとヒントです。はい、スノーさんは埼玉県在住です。そこから6時間ぐらいの場所ということですね。
はい、ただ、高速道路は使っていません。
ああ、そうなんだ。そうするとちょっと分かりづらいな。
そうだ。いや、高速道路で6時間走ったら、まあ、600キロから500キロだから。で、かなり、限定されちゃうんですけど。下道なので。まあ、そういう感じで、知ってきました。はい。
いや、なんかその写真家が気になるんですけど、全然わかりません。
はい。はい。
牛ぐらいかな、わかりそうなヒントは。 だけど全然わかりません。
はい。
ではちょっと皆さんちょっと写真をご覧いただいて、でも分かる人には分かるのかな。
そうですね。まあ一応はい
あったような気がするんですが、
じゃあ一応あのこれとこれとこれを当ててくださいというのを一応あの言っときますか。
はい。
か、
は
い、あのまああの。でまあ、スノーが夜に一生懸命写真を撮っていた、
うん、
山あい温泉、川です。はいはいはい、川があるところはどこでしょう、はい、というのと、
うん、
その夜泊まった、その、温泉に、あ、温泉じゃないや、旅館がある町ですね。
うん、はい、その写真家さんの、ね、
はい、
はい、
はい、あと、スノーうまいところ、うん、最後に立ち寄った牛のうまいところはどこでしょうっていう。
おーはい、
まあ、ピンポイントで3つ。
はい。
わかる方はメールくださいっていう。
はい。
はい。
はい。ですね。まあ、トップページの方に、問い合わせのメールアドレスがあるのですが、まあ、今回配信する番組のところにも、メールのアドレスを書いておきますので、スクランブルのトップページに入っていただいて、メールの方でお送りください。分かった方に、プレゼントがあるんですが、そのプレゼントはどうしましょう？は
い、まあ、これ今言った写真を、出しておきますので、ブログに。
はい。
で、まあ、これくださいというのを指定していただければ、
うんうん、
まあ、ポストカードサイズですけど、プリントをして、
ほう
ほうほう、おはがきで送りたいと思いますけれども。
はい。じゃあ、それに。
だから、まあ、とりあえず、うん、写真が欲しい人は、こう、送り先を一緒に明記していただければと思います。
そうですね。まあ、とりあえず応募の時点では、とりあえず、
そうですね。
答えだけで構いません。うん、で、
当たっていたら。
当たっていたら、メールの方で、プレゼントをお送りしますのでというメールをお送りしますので、それに、住所を送っていただければポストカードにして、せっかくなんでスノーさんのサインをつけてもらってです
ね、はい、はい、
お宝にしていただければと。
はい、なるか。
いや、わかんないです
よ。なる
将来ものすごい高額な
、はい、
ポストカードになっているかもしれない。はい、ということで、誰でもアーティストはスノーさんのミステリーツアーということでお届けしました。続きまして、メールのご紹介のコーナーに行きたいと思います。今回は、
はい、
まずスノーさんの方から。
あ、はい、メールいただいてます。
はい、
小関さんはい
はい
ありがとうございます。そうですね。最近忙しいので、
うんうん、
番組の収録がなかなか、
うん、
出てきていただけないんですが、ちゃんとチェックはしていただいてて、うん、
ほいほいほい、
ありがとうございます。あのですね、橋口ジョージさんの話が前、
うんうん、
出てましたけど、
はいはい、
はい、そうですね。はい、で、まあこれ実は業務連絡にうっかりすると仕事で無理ですみたいなことが書いてあって、
うんうん、
追試、はい、うん、うちの高校の卒業アルバムは橋口ジョージスタイルだったりしますって書いてある。これはどういうものだったのかちょっと
見てみたいですね。
を見てみたいなと思いました。はい。で、あとは17歳の地図っていう写真集の、はいはいはい、
話ありましたね。
うん、これは、まあ尾崎豊さんの方からタイトルをもらったはずですという。はい。
そうなんだ。
で、はい、
うんうん。
なんか僕は逆かなと思ってたんですけど。
はいはいはい。そんな話をしてました
ね。
はいはい、
もう考えてみると、尾崎豊さんの方がメジャーっていうか、まあ世間一般に広く知られているので、そういうことかと思ったわけですよ。
はいはいはい。
ということで、 お指摘ありがとうございました。
ありがとうございました。まあ、大丈夫なんでしょうか、忙しそうなんで。
忙しそうですね。はい。
まあ、ご無理のないところで、
はい、
余裕が出てきたらまた登場してください。
はい。はい。
でも聞いてくれてるんですね、びっくりです。
そうです。はい。
また、落ち着いたら、連絡ください。
そうです。
はい。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい。ということで、続きまして、辰巳さんからメールをいただいて。
はい。いつもありがとうございます。
はい。ですね。ごめんなさい。開いてるの違うところにして。はい。スノーさん、ハウスケさん、こんばんは。辰巳です。ということで、ちょっとオフレコの連絡もいただいてたんですが、辰巳さんはこう、うちの局のですね、調査版みたいな形になって、
はい、
こう私が手違いをするとすかさず連絡をいただいて、
はい、
直しているという、かなり助けていただいてるんですが、まあ、そんな連絡もありつつ、
はい、
フォトスクランブルの方ですが、露出系は本当に使えませんねと、またフィルムの時にも使っていなかったのでお聞きしたことは本当に珍しいことばかりでしたと、カメラの動きについても参考になるものです、ありがとうございましたといただいております。露出系の話をした回ですね。
はい。
で、前回ですよね、トホホグッズの話を、
そうですね、はい、
高いです、楽しく聞かせていただきましたが、ご無理されているご様子で、その方が心配です、ご自愛くださいと、どんなんだったんでしたっけ、まあ、と言っている私も人のことを言えたもんじゃありませんが、また腰をおつらって泣いています、はい、せっかくお休みをもらえたのになんてこったいと、お互い気をつけましょうで、ここで、最近小関さんのお声が聞けませんが、はい、お忙しいのかなと思っています。宮遣いは辛いですね、と。
あ、
そう、ちょっとお忙しいそうなんで、まあ、メールを今回ご紹介できた。ちょうどグッドタイミングだったのかもしれないですけど。はい、そうですね、僕もちょっとバタバタとしていたので、今月がね、結構大変なんですよ。まあ、冒頭お伝えした群馬に行き、来週今週いや、来週中盤から、熊野の方に、今回は、木、金、土、日、行くようになって、で、帰ってきた、翌週からスタートする、ステージレースの、まあ、全部はいけないので、後半3日間ぐらいまた取材があって、最後はとどめが、その翌週に、全日本の選手権が広島であるので
広島
広島まで、行ってくる。いけるのかな、ちょっとよくわか
んない。いや、そりゃすごいですね。
ちょっとハードな状況にはなってます。
はい。
まあどこのレースまで終えるのかによって、全日本行けませんでしたみたいなの
は、ああ、そうだな。
ぶっ倒れてるかもしれません。
はい。
はい。まあ、まあ、なんとか好きなことやってるんで大丈夫です。
もう。はい。頑張ってください。
はい。ということで、はい、メールのご紹介でした。続きまして、はい、ハンスケの相談コーナーに行きたいと思います。今回は、ゲストに登場いただいて、ゲストの方の相談に乗るというちょっと初の試みなので楽しみにしてください。はい、
はい、
ハンスケの相談コーナーです。今回は私の相談ではなく、 ゲストの方をお迎えしております。クリラジのスタッフでもおなじみだと思いますが、まんまさんにお越しいただきました。まんまさんです。
こんばんは。はい、こんばんは、まんまです。
どうもです。
すいません、今日はちょっとあの相談事があるんで聞いてください。
はい、ということで、まんまさんのちょっと相談という形で今回お届けしたいんですが、はい、まんまさんは写真どんな感じなんですか、今までこうやられてきた経緯というか。
経緯はね、僕ずっとスーパーカー世代なもんで、
はいはいはい、
最初にだからあれですよね、スーパーカーを撮るために、お父さんのカメラを持ち出してっていうのが最初ですよね。
はいはいはいはい。
それでまあ、うちのね、親父はあまりあのカメラに詳しくなかったんですが、うん、おじいちゃんが結構やっぱカメラが好きで、
ほうほうほう、
でおじいちゃんとよくそのスーパーカーショーとかあと、はい、僕関西なので鈴鹿でそういうレースがあったりするんですよね、スーパーカーの。
おー、はいはいはいはい。
でそれを見に行くときにちょっと望遠レンズで撮らせてもらったり、してるうちにちょっとこう面白くって結構パチパチと
撮ってます。
で当時ね、あれ誰、宇崎竜道さんですかね、キャノン F1 かなんかのコマーシャルを見て、うん、あれが欲しくって欲しくって本当に欲しくって、うんうん、ちょっと車がビヨーンと走るイメージとこのそれをこう抑えるかっこいいコマーシャルがあったんですよね、うん、でそれがすごく、キャノン A1?F1?
いやー知らないですね。
あ、そうなんだ。
当時です、うんうん、だ今で言う 1D みたいなやつだと思うんですよね、うん、それがすごくあの欲しくって、いまだに僕はキャノン使ってるのはその時のそのイメージがあるんですよ。
はいはい、それは意識してキャノンなの？
そうそう、
へ、
うん、その時からやっぱ車な、結構スポンサーもしてるじゃないですか、はいはいはい、キャノンって、うん、そのイメージでキャノンですね、いまだに。だから物の良し悪しじゃなくてそのイメージなんですよ、僕の場合。そう
なん
だ。それでね、うん、あと中学校の授業でね、うん、技術の、技術課程で技術があって、
はいはいはい、
そこでね、ちょうど、生徒が自分たちで写真を、銀塩写真を撮って、それを、自分たちで焼いて、
うんうん、
ちゃんとフィルムにこう、なんていうんですかね、ちゃんと焼き付けて、それでこう、なんか、ポジでネガでとかって言いながら、
はいはいはい、
あの、写真を焼き付けるっていう授業があったんですよ。
それは、クラブとかじゃなくて、授業で、
そう、授業なんですよ。あのね、あの、ちょうど地元の、私立の中学校だったので、一貫教育で、
はいはい、
あの、ちょっと変わった学校だったんですけど、
は
い、普通、ね、地元の公立高校だと、机作ったり、椅子作ったりするんですけど、
う
ん、
そうそうそう、ね。
技術の時間って、うんうん。そう、その学校はなんか変わってて、うん、そう、そのカメラを。だから4人で1班なんですよ、そこにちゃんと。それもキャノンの、
ほうほうほ
う、AE1 かなんかを1台ずつ与えられて、
うんうん、
それでなんか自由にこう写真を撮ってやってましたね。
へ
ぇ、うん。で、その影響でなんか面白く、あの、なんかね、あるじゃないですか、現像液の匂いとか、
はい、
オスのなんかプって、はい、あの匂いとかが結構好きで、
は
いはい、で、なんか雑誌とかの裏表紙に載ってるちょっとこう、安い家庭でできる焼き付けキットみたいなのを、
はいはい、
仲間で買って家の押し入れに潜り込んでね、こう、うんうん、なんかこう、ごそごそごそとこう、カラーはね、やっぱあんまり色が綺麗に出なかったですけど、
あ、でもやってたんだ。
やってましたよ。
へぇ、すごい。
うん。でももう今ほとんど覚えてないですけどね。
うん、
うん。だからなんか公園行って写真撮ったりとかして、はい、やってましたね。
へ
ぇ。だから、ただそれ以上深くは追求してないですけども、うんうん、結構カメラとか好きで、だから今でもね、クリラジさんの、の、お仕事で、かなり写真もパチパチ撮りながら、応援もしながら、
うん、うん
うん、結構、カメラは好きですね。
そのデジタルに入ったのは、きっかけはいつ？
僕だからキャノン、そのですね、20D が出てすぐぐらいなんですかね。
あ、20D 出てすぐぐらいなんだ。
そうです、そうです。
おー。あれ、スノーさん 20D 出たのってあれいつ頃でしたっけ？
そぼろでしたっけ。いや、ごめんなさい。
結構なりますよね。
もう4年は 10年ほど前で、その次だから、7、8年前じゃないでしょうかね。
7、8年前ですかね。
うん。だったような。結構なる。うん、まあ、そうそう、ちょっと古いっちゃ古いですね。
もう、時間。そう、もう古いですよね。うん。
いや、じゃあ、そうなんですよ。僕なんかよりも全然ベテランじゃない。
で、その前は、あれですよ。ちょっと子供が生まれたのをきっかけに、カメラを買わんなあかんと。で、その頃は貧乏生活をしてたので、本当に映るんですとか、ちょっとこう、ね、簡単なインスタント写真みたいなものを持ってたんですけど、
はいはいはい、
やっぱ一眼レフと全然絵が違うじゃないですか。
はいはいはい、はい。
撮れてくる写真がね、うん。で、それでやっぱ子供の顔を撮るのに、これでは、って言って、無理して、イオスキッスを買ったんですよ。
ああ、キスも持ってたんだ。
持ってました。そう、イオキスキッスを買ってて、で、デジタルにも興味があったんですけど、当時まだほら、その、画素数がどうのこうのとかいう時代じゃないですか。
はいはいはいはい。
で、まあ、詳しくわかんないですけど、やっぱり、まだまだ、フィルムには、デジタルはかなわないみたいなことをこう、いろいろ言う人がいて。
はいはいはいはいはい。
僕もまあそう思ってて、アナログの方がいいやって思ってたんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょうど、シャッター膜の故障かなんかがあってですね。
はいはいはい。
うん、そうそう。で、カメラに持ってったら、もう、シャッター周りも、なんだか、油が浮いてきてるから、
うんうん、
もうこれだったら、新しいの買った方がいいよって言われて、うん、で、そこで 20D があって、
ほうほうほう。
うん、で、使ってみたら、結構まあ、やっぱりね、いいじゃないですか。フィルムもいらないし、
確かにね、
その場で撮影、確認もできるし、
うんうんうん、
でもその場ですぐ確か 20D 買ったのかな。
おー、なるほどね。
はい。
はい。ということで、なんか、
です。はい。
経験が、
はい。
はるかに、豊富みたいなんですが。
でも撮影はもっぱらですよ。オートモードですよ。
そうなんだ。
はい、オートモードです。まだに。だこの、それを、まだ、この、そこもまた教えてほしいんですけど、
はいはい。
まあ今日はちょっと別の悩みでお願いします。は
い、ということで、今回、
はい。
ご相談はどういった内容
ですか？はい。それがその 20D なんですけど、うん、自転車のレース、この前ちょっと1週間ほど続けて、
はいはい。
行ってたんですけども、うん、途中でね、シャッターが降りなくなっちゃったんですよ。
はいはいはい。
で、そのね、前からね、うん、シャッター押して、なんていうんですか、パシャっていうまでにね、
うんうん、
ちょっとなんかタイムラグを感じてたんですよ。
はいはいはい。
なんかこう、はい、押してすぐにシャッターが切れないみたいなのがあって、うん、あれなんかちょっと嫌な感じがするなと思ってたんですけど、はいはい、その本番の大事なレースの前に、
うんうん、
シャッターがいなくなったんですよ。
おー、それは、シャッターのボタンを押しても、反応が全くないような感じ。
そんな感じですね。
ほうほうほうほう。
それで上見るとね、エラー99かな、98かな、なんかそんなのが出ていて、
うんうん、
で、まあ、こういう時は再起動に限るということで、一旦電源落として、うんうん、で、バッテリーを、抜いて、
はいはいはい。
で、ちょっと時間を置いて、入れたら、戻ったんですよ。
ほうほうほう。
で、戻ったんで、また2、3枚パシャパシャ撮ってると、またダメになって。
うんうん。
そういうことを繰り返しながら、
うん。
その日はなんとか乗り切ったんですよね。
うんうんうん。
うん。で、ところがその次の日、これたまたま雨の日だったんですけど、
はいはい。
はい。朝は機嫌よく撮れたんですよ。
うんうん。
あ、今日は調子がいいぞと。
うん。
一応バッテリーも充電したし、
うんうん。うん、
これはいいぞと思って、はい、撮り始めたらね、今度、シャッターは切れるんですけど、うん、
はいはい。
要するに液晶のところに何も表示されない状態。
お
ー。
でですね。で、まあ、それでももしかしたら中には記憶はされてるかもしれないなと思って、
うんうんうん、
一応、まあ、はい、すごくいいシーンをパシャパシャ撮ってたんですけどね。はい、
はい、
はい。まあ、実際、家に帰って、繋いでみると、うんうん、全部真っ暗やったという。
ああ。じゃあ、ファイルはでき、その、シャッター切った数だけできてはい
た。そうそうそう。だからもう、消すのは一苦労みたいな。
なるほど。
そんな感じでした。でね、その前にね、なんかね、その、シャッター切れなくなる前かな。
うんうんうん。
なんか、ね、一回ね、すごいなんか、真っ白な写真が撮れたんですよ。真っ白っていうかもう、ブワーって色がこう、発色したような。
ほー。
で、それもなんか、とにかくそんなのも含めてなんかこう、カメラがおかしいぞと。
はいはいはい。
うん。いう状況が続いて、まあ、実際問題もね、20D もだいぶ古い機種になってきてますし、
はい。
やっぱりどんどん新しいのいいじゃないですか。
はいはいはい。
特にキャノン派にとっては 40D というのは、なんか、うん、結構いいのかなって。で、まあ値段もちょっとこなれてきたので、
はいはい。
まあ、一応まあ、その EOS は修理にはまあ出したんですが、
うんうん、
修理、まあ、ただその、ね、見積もりを取って、見積もりの金額以下ではもう新しいのに変えた方がいいのか、それともやっぱり修理してでも使うようなまあ名機というか、持っといた方がいいよっていうカメラなのかっていうのが気になって、
はいはいはい、
ちょっと聞きたいなと思ったんですけどね。
はい。まあ、ちょっとこの経緯を説明すると、その話を実はされたときに、
はい。
前にスノーさんがその 10D は、作りがしっかりしてるしっていうことで手放せないみたいな話を、
はいはいはい、
僕がまんまさんに、そんな話をして、10D だったか 20D だったか分かんないくなっちゃったんだよねっていうことで、
まあ、
それなら話を聞いといてほしいっていうことが、まあ今回のきっかけではあるんですが、まあちょっと収録のタイミングがずれて、実はもうすでにキャノンさんの方には持ち込んで、
はい、
まあ、結果が出ているということで、
はい、
どんな感じだったんですか？
結局ね、
うん、
最初僕ボディだけ渡したんですよ。
はいはいはいはい。
っていうのは、たまたま知り合いが 30D 持ってたんで、
うんうんうん、
で、30D のボディを貸してほしい、貸してくれるってことだったので、
はいはい、
レンダー自分のレンズを使いたかったから、はい、レンズを渡さずに、ボディだけ渡した、う
ん。あ、キャノンの方にね。
うん。
はい、はい。
と、キャノンから連絡があって、
うんうん
う
ん、
どうもその言われてるような症状が出ないと。
え？そうなの？
はい、はいはいはい。僕はって、もう、すっかりもうシャッター関係のあの辺のトラブルだと思ってたんですけど、レンズ送ってくれと。
あら、
はいはいはい。
はい。で、至急、レンズを送ったんですね。
おー、はいはいはい。
で、それで今日実は、見積もりが届いたんですが、
はい、
詳しい内容は聞いてないんです。ただ、ちらっと聞くとなら、
はい、
レンズの、絞りを制御する部分の不具合。
はい。あらら。
が出て、
それ
で、これ、ザクッと言っちゃっていいですかね、金額も。
うんうん、
金額がね、はい、見積もりがね、
うん、
送料すべて含めて、
はい、
14,800円。
あ、そうなんだ。あ、じゃあでもよかった、ね。
来たんですよ。そう。
お
う
お
うおう。で、これは、もう、買わずに修理をしようと。
はいはいはいはい。
もう少し、まあ、先に、致命的なトラブルが出るまでに、までは使おうと。
うんうんうん。
いうことで、まあ、今回修理を依頼したんですけどね。
へ
ぇ、そんなことって、あるんですかね。あ、まあ、あったんですけど。
はい。聞いたことあります
スノーさん。
うん。レンズ、なんだっけな。レンズ信号のエラーっていうのは僕も、言われたことはあるんですけれども、
は
あ
は
あ
は
あ、それでレンズを修理したことはない、はい、レンズとかそのユニットを修理したことはないんですけどね。
はい。
うん、僕の場合はもう真っ先にシャッターバックがいかれるっていうのが何回もあって、
はい
は
い
はい、うん。
はい。
でも最初お話聞いたときはシャッターバックかなと思ったんですけれども、うん。まあ絞りは壊れたことはでも別なレンズでは一回ありますけどね。
でそれはでも結局レンズが悪かったっていうよりは本体からレンズに行く信号がちゃんと出ていないっていうような感じ。
そうなんでしょうかね。うん。接点が汚れてたりして、そういうことが起きたり、レンズそのものはちょっと古くてですね、接点が摩耗していたりとか、
はいはいはいはい、
まあそういうことで、時々起こっているっていうのはあったんですけれども、
はいはい、
そのボディの中のそれっていうのは、まあ僕はないというか言われたことはないんですが、はい。
はいはいはい。じゃあ今そのレン送ったレンズは 30D では使えてたんだよね。
いやそうそう、いやそれが今から思ったら、うんうん、30D を借りて撮った写真の中に、うんうん、やっぱ同じようなこう白く抜けたような、ような画像があったん。
ああそうなんだ。はいはい。うん、っていうことはレンズ側の問題？
そうみたいですよね、今から思うと。
あ、そうなんだ。はい、あ、じゃあ本体から信号がちゃんと出ていないとかっていうんじゃなくて、受ける側のレンズが問題があったとか。
ああ。
そのようですね。だから 20D で、はい、うん、他のレンズを使ってなかったので、
あ、はいはいはい、
試してなかった。でもどうやら、そうですね、別ボディで変な写真が撮れたっていうことは、やっぱり、レンズ単体の問題が、あったと考えるのが妥当かなと。
あ、
うん、
あ、じゃあレンズの修理になるんだ。
そうみたい。だからどういう風にっていうのは、うん、まだ、見てないんですけど、
うんうん、
とりあえず、はいはい、レンズに問題があったみたいということで、
うん、
1万800円ですけど、どうしますかと。はい。
はい。ああ、はいはい。じゃあ、ボディが大丈夫なら大丈夫ですね。とりあえず。
これはこのまま使い続けた方が、いいですね。
まあ、1万なんぼだったらね、直すよね。
直すね。
そうですね。
うん、でも、どっかで 40D 欲しいなっていう、淡い期待もあったんですけど。
それを理由に。
そう、それを理由に。
なるほどね。
はい、じゃあ。早くなきゃダメなんだよって言おうと思ったんだけど、ダメみたい。
そうね。それは。それを出しに買わざるを得ないみたいな雰囲気には持っていけないよね。
そうなのよ。
はい、いや、まあじゃあでもせっかくなんで、まあ当初の予定だと、まあ修理代が、まあ結構いい値段になるかもしれないので、まあ 20D を直して使うか、はい、まあ 40D に変えるかということで、うん、まあ 40D、20D、まあ両方使っているスノーさんに、まあそこら辺、どんな感じですかという、
はい
はい、まあ当初は、はい、相談の予定だったので、まあ、せっかくなんで、まあ、40D の、はい、感じなんか、なんか、まんまさんが気になるようなことを、スノーさんに、はい、まあ、聞いてもらって。
はい。はい。
それ、かなり気になりますね。まず、僕、ちらっと 40D は触ったことあるんですけど、
うんうん、
やっぱりまず目につくのが液晶の大きさですよね。
うんうんうん、
やっぱり 20D ちっちゃいから、
うん、
やっぱ細かいとこまでわかんないですよね。その、確認するときに。
ああ、そうだね。
4D はすごくいいなと思うのと、うん、で、さっきも言いましたように、やっぱり僕は技術がないので、ほとんどもう、オートフォーカスで、ほんと機械、カメラ任せで撮ることが多いので、
うん、
例えばその辺のオートフォーカスの速さとか、なんて言うんだろう、正確度とか、
うん、
それはやっぱり 20D と 40D でどんだけ変わってるのか、っていうことと、うん、あと、うん、実際に画素子ですか、あれのクリーニング機能がついてますよね。で、僕実際 20D でも2回ぐらいそれ掃除出してるんですけど、
うんうんうん、
でそれをやっぱり自動というかね、機械側でやってくれる 40D のその機能っていうのはかなり気になってるんですけど、
うんうん、
その辺は実際どうなんです
か？はい。まあ、まずセルフクリーニングっていうか、クリーニング機能は非常に有効だと思いますね。
は
い、はい。ええ、で、僕、去年の12月に買ったんですけど、
うんうん、
まだ実は、メーカーの、そういうメンテナンスに出したことがないんですよ。仕事の中では多分一番使ってるんですけれども、
うんうん、
一応、はい、なんだっけ、セルフクリーニングで結構ちゃんと綺麗になってるみたいで、
はいはいはい。
まあ、若干ちょっと、もやっていう、
うんうん、
淡い感じのゴミは、この間発見したんですけれども、はいはい、まだ、メンテナンスに出さなきゃいけないっていうほどではないなっていう感じなので、
うん
うんうん、
まあ、かなり有効なんだなって、いうのは確かですね。
うんうん、あれは自動でなるんですか？
いろいろ、はい、設定がいくつか変えられるんですよ。電源を入れたり、はい入れたり、電源を入れるときかな切るときかなどっちだったっけ入れるときか自動的に。
うん。
切るときだったっけ
入れるときかな
どっちにしろ、 ね、どっちだったろう。入れるときも切れるときも両方入ってたような気がするんですけどね。
あ、はいはい。
うん。いや、どっちにしろ、自動でとにかくなるのと、
はい、
自分で操作してなる、やりたいときだけやるというのと、うん、はい、まあ、あと、従来のと同じでミラーアップをしてシュッシュって自分で掃除しますっていう3パターンが選べるので、
うん、はい。
で、ね、細かい話ですけど、僕は、あれが、自動でやると、常に何がするたびに必ずクリーニングが効いているので、クリーニング機構のが早く壊れるんじゃないかっていう、ちょっと考えてて、ね、何しろ、はい、オンオフとかレンズの交換とかやたら多いじゃないですか。
はいはい
はい、仕事を使う。うん、だから、自動でクリーニングはしてないですね。レンズ交換した時にやる。うん。
はいはいはい。
そうしないとスイッチ入れるたびになっちゃうんで。うん、
今確認したらね、うん、オンでもオフでもセンサークリーニング効きます。
あ、両方。
うん。
あ、そうですよね。なんで、設定はその自分でクリーニングしたい時に自分でクリーニングするという設定してあります。まあ、あと起動した時にすぐ取れないっていうのもありますしね。どうしてもセルフクリーニングが一瞬ですけど、動くんで。
12月に買って、まあ、今まで出さずに済んでいるっていうことなんですけど、うん、通常だったらもう何回か出してるぐらいの感じなんですか？
そうですね。一緒に使ってる 5D は、うん、やっぱり2回ぐらい出してますね。
同じ期間で。やっぱりじゃあ、かなり有効
ですね。有効ですね。
効果はありますね。
あ、小笠原にも持ってって問題
が。あ、そう。
あれ、できるんだ。
うん、そうなんですね。
あ、じゃあやっぱりついてるのは大きいんですね。
で、はい。で、あと、AF に関しては一応、スペック上は、はい、センサーが良くなっていて、
うんうんうん、
縦と横を検知するってなってるんですけど、
うんうんうん、
僕は舞台写真を撮ることが多いんですが、
うんうん
う
ん、
どうもあまり良くないっていうのはちょっと、時々感じるんですよね。良くないっていうのは、うんうん、思ったより良くないってことですね。
あ、
だから、20D と比べていいのだろうかって、時々ちょっと疑問に思うときはあるんですけれども。そんなにね、そのライン、良くなったっていう実感がないんですよね。
ああ、そうだ
な、
ね。
じゃあ、同じレベルぐらいって考えたらいいんですか？
うん。まあ、あまり期待するとがっかりするかもしれないですっていう。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ、まあ、一応使ってるレンズも L レンズで、まあちょっと古いんだけど、
うん、
L レンズなので、はい、明るいし、と、気はする、
うん。
描写もいいはずなんですけれども。
はいはいはい。
なんかね、ちょっといい。ここでずれなくてもいいじゃんっていう時にずれてるんですよね。割と、うん、被写体真ん中にバッチリ入ってるのに。なぜかわざわざ違うところにあってるっていう時が
、
まあ、こう、コマ数が非常に多いのであれなんですけれども
。でも縦位置のセンサーが増えてるんでしたっけ？
確か増えたと思いますけど、どうだったっけ？他に書いてあるのかな。まあ、それがだいぶ売りだったと思うんですけどね。
そんな、
その辺が
売り物
ですよね。
気がしますね。
はい。まあ、あと14ビットになったっていう、信号処理、デジック3になったっていうので、
うん、はい。
従来は12ビット処理だったのが、信号14ビット処理になりましたっていうことなんですけど、これもわかるほど、わかるほどっていうか、これわかるかっていう感じなんですけどね。多分まあ、変わってるんでしょうけれど。
そっか。
あと、高起動の方、
はい。
すごく明るい、白飛びしそうなところを抑えてくれるっていうのはなんとなく、わかりますけどね。
ああ、はいはい。
あ、はいはい。
まあ、ただ、それの設定にするとね、撮影、一度に撮影する、できる、コマ数が激減するので。
あ、激減するの？
激減しますね。バッファーをすごく食うらしくて、
っていうか、
はい。
計算するのに時間かかるのかな、あれ。
うん、
ね、6コマとかになっちゃうんですよ。撮影できる、一度に撮影できる。うん、
はい。
普通は9、もう、何もしない状態だと90何コマとか言って、まあ、要はずっと撮ってもずっと撮れるよっていう。
はいはいはいはい。
ことなんで、JPEG の普通の、モードだと。
はいはい
はい。
ところが、高起動を優先にすると、6コマとかなっちゃうので、ちょっとね、まあそこら辺は値段と相談っていう感じなんでしょうけれども、はい。
あとやっぱ液晶は、
うん、液晶はね大きくていいんですけどね、はい、実はあそこに出てきている画素数は変わっていないんじゃないかっていう。30D とかの時と。
あ、うん。30D と同じはずですね、確か。
うん、同じですよね、うん。うん。だから液晶がでかくなった分、
うん。
かえって粗く見えるっていう可能性はあります。
うん、あ、そっかそっかそっか。あ、そうなんですね。
一つの素子が、なんて一つの、なんて言うんですよね、ピクセルが表現する、
はい、
面積が大きくなっちゃうので、結局は。うん。だからね、
だいぶ明るく見やすい感じはしたんですけど。
うん、そうですね。うん、それはそうですけど、外の、外、なんていうんですか、太陽光で撮った写真を見るにはすごくいいですね。うん、
はい。
風景とか、そういうのはすごくよく見えるので、使いやすいんですけど。
うん。
ちょっとなんか室内でミックス光の時とかの写真を見ると、なんか妙にコントラストが高くて変な色に見える時があって、
はいはいはい。はいはい。
そこら辺はちょっと相変わらず使いにくいなぁと思いながら使ってます。
あ、じゃあでも、自転車のレースなんかでの撮影だったら。
まあ、そうですね。多分、明るいので、明るいっていうかね、コントラストもはっきり言ってるんで、
うんうん、
外で使う分にはすごく使いやすいんじゃないでしょうかね。
おぉ。そっか。じゃあカメラとしてはまあ、うん。
はい。そうですね。値段とコス、まあ、コストパフォーマンスっていう意味では非常に高いと思います。はい、
じゃかなり当たりの機種と思っていい感じですか？
ああ、まあっていうか、あれしかないから。
そか。
あれの上で行くったら、もうこれ 1DM3 しかなくなっちゃうので。
うん。
もう、そういう、自転車をと、ね、自転車のみたいな、かなり、動きの激しいものを、しかも、外で、はい、なので、いろいろ、気象条件とか、
うん、
過酷な条件になったところで、
うんうん、
しっかり撮れるっていうとあれしかないですよね。あとは、ワンディツリーにしてしまうかっていうことなんですけど。
はいはい、防水性とかはどうなんですか？それはあまり変わらないですか？20、30、40。
いや、ね、30よりは良くなってるはずです。
あ、はい、そうですね。
うん。
え、防滴って言ってるんですけども、うん、
はい。
まあ、いろんな部分の、シールが施されているので、
うん、はい。
結構いいと思います。僕も雪が積もるぐらい、カメラに雪が積もるぐらいのところで撮影したことあるんですけど、
うん、うん。
全然問題なかったです。
はい、あ、それはいいですよね、外で本当に撮影。
あ、そうね。
気使うんですよね、雨の日ね。
ね、この間の、
うん、
さっきの壊れちゃった日は僕も同じ現場に行っていたんですが、
はい、
大変でしたよね。
びしょびしょになりましたね。
それはでも心強いですね。
うん、20D は一回僕水、やっぱり雨の日に撮影してて、
うん、
いろんなあれがダイヤルが動かなくなった経験はありません。
お
ああ
。
乾いたら起きましたけど。
うん、うん。うん。やっぱ水が入ってるんですね。
水が入ってるんですね。
うん。 あ、そうそうそう。あと、縦位置グリップが 20D のやつ、調子が悪いっていうのが、うん、そのま
ま。はい、はい。
言ってましたが。
うん。それを 40D につけてみたら、普通に使えているので、うん、そのまま使ってます。結局 20D との相性が悪かった。
あ、じゃあ今僕もあれ 20D のにつけるやつを持ってるんですけど、そのまま 40D で使えるんですか？
はい、あ、使えます。はい、そのまま使えます。
もちろんバッテリーも全部一緒ですよね。
あ、もちろん一緒なんですよね。
ね、あ、うん、これはいい、ね、
そこら辺は使いやすい。はい。
はいはいはい。
うん。
うん。なんか、修理に何回も出して、未だにこう調子が悪いみたいな話があったんですが、40D で使う分にはじゃあ何の問題もなかったと。
あ、何の問題もなかったですね。
ああ。
あの、20D の時はもう、とにかく、その、なんでしょう。エラー99っていうのが出たり、あと、エラーも出ずに全くこう、フリーズしちゃう。
はいはいはい。
のがあって、
うん
うん。
しかも、ここぞという時になるっていう。これは一体何なんだっていう感じなんです。
あれでも一回なんか、クレーム、なんかありましたよね。
はい、
リコールないとね。
どうも電圧ボディに、なんていうんですか、一個だけのボディの電池の時と、その、はい、グリップを使った時、電圧が変わっちゃって、
はい、
ボディの方がうまく動かないっていうのがあって、それで電圧調整っていうのがあったんですけれども、はい、それをはもう当然出してるわけです。出して、後からもやっぱり変だったんで。
悪いんですか？
あ、悪いんですね。なんかもう諦め、まあ、2回ぐらい、そういうので持ってったんですけど、
うんうん、
治んなかったんで、もう諦めてたんですけど。
そうですね。はい、なんか、40D 買ってからか買う前だったかに、まあ、縦位置は、あんまり、調子が良くないので、新しいものを買うだろうっていう話だったんです
けど。買うかなって。はい。
うん、
一応使ってみたら平気だったから。
じゃあ、未だにその 20D を使っていると。
はい。そうですね、
うん。
そういう意味でも、コストパフォーマンス高かったなと。
お
ー。は思います
あねえ、そう、今なんか、キャッシュバックキャンペーンもやってるじゃないですか。キャノンさんは。そうなんですよ。だから、ねえ、買い替え時かなっていう気はしてたんですけどね。はい。でも、一万数千で直せるんなら、そっちちょっとおりますよね、今回は。
良かったような、悪かったような感じで。
そう、ちょっとがっかりしてるんですけどね。新しいの使ってみたいっていうのはあったので、少しがっかりしてるんですけど、まあ、お財布には優しいので。はい。
そうですね。
はい。
まあ、今回は修理ということで、また、なんか修理の具体的ななんか、結果が分かったら教えてもらいたいな。
はい、分かりました。またご報告させてもらいます。
はい。ということで、まあ、今回は、私のではなく、まんまさんの相談コーナーということで、まんまさんに登場していただきました。はい。はい、ということで、はい、今週はこの辺にしたいと思います。
ありがとうございます。
はい。お届けしましたのは、半助と、
はい、スノーと、
はい、そして皆さんありがとうございました。まんまでーす。
はい。ではまた来週。
ありがとうございました。
はい。はい、失礼します。